火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが調布の街から声を届けてくれます。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。気持ちがいいですね。
ポカポカ陽気で本当に今日はお出かけ日和ですね。
はい、さっちゃんに、今週は皆さんにホワイトデーの思い出を聞いているので、さっちゃんにもお聞きしたいんですけど、はい、何かありますか？
そうです、初めてのホワイトデーの思い出は4歳で、はい、
4歳
年中3の時に幼稚園の大好きだった優作くんから最初をもらいました。
ちゃんともらえたんですね。
はい、なるほど。それは、でも小学校がバラバラになってしまったので、うん、もうそれっきりって感じ。
淡く切ない思い出ですね。
はい、
さて今日は春を感じられる素敵な場所にお邪魔しているそうですね。
はい、そうなんです。今日は薩摩地一丁目に来ています。もう今日のお天気にぴったり、調布に春を告げるお庭にお邪魔しています。お邪魔しているのは三鷹通りの薩摩地交差点のすぐそばにある会社斉藤倉庫のお隣にある斉藤倉庫の社長のご自宅のお庭です。実はこちらは毎年梅の季節から一般公開をされていまして、たくさんの、ね、地域の方から愛されているお庭なんです。お庭には梅の木が15本ほど、それから椿は100種類以上、その他にもツツジや藤、ボタンなどたくさんのね、斉藤さんが手塩にかけて育てられている木々や草花をめでることができるんです。今日は斉藤倉庫の社長でこちらのお庭の主、斉藤亀蔵さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。どうも。
今年もお花の季節がやってきましたね。
そうですね、
もう入った瞬間にですね、梅の香りがパーッと、ちょっと爽やかで甘酸っぱい香りが鼻に入ってきまして、とっても気持ちが良くなっていますけれども、やっぱりこの時期は梅ですかね。
そうですね、なんつってもこの時期は梅です。
白梅、紅梅、しだれ桜とありますけれども、もう白梅、紅梅は終わりの時期に入って。
そうですね、白梅って言うんですけど、
白
いのが一番最初に咲いて、その後紅梅が咲いて、最後はしだれ梅になります。
もうしだれ梅、八重の薄いピンクの色がした、ちょっともこもこした、ね、形が可愛らしい梅なんですけれども、ちょうど今日見頃なんじゃないですか。
そうですね、ちょうど 2,3 日前から開き始めまして、まだ満開ではないですけども、7分8分咲きぐらいになりました。
紅葉のような、今日のような暖かくて晴れている日に見事な梅をめでるだけでもとっても素敵なんですけれども、こちらのお庭の梅は咲き始めから順番に夜はライトアップもされているんですね。
そうですね、ライトアップしてます。はい、
夜のライトアップは幻想的で綺麗なんでしょうね。
はい、うん、他のものが見えなくなりますんで、浮き上がってきますんでね、本当綺麗ですよね。
もう高さは5、6メートルはあるしだれ梅ですね。
5、6メートル、もうちょっとあるかもしれないですね。
そのてっぺんからちゃんと枝が垂れて梅が咲いていますので、見上げても梅がありますし、また私の背の3メートルぐらいのところから枝が垂れているものは足元まで垂れている梅もあって、
長い枝がみんな長くなります。はい、
目の前で素敵な可愛らしい梅をめでることができますが、このライトアップどのくらいになりますか、始められて。
多分15年ぐらいやってるんじゃないかと思うんですけど、もうあまりよく覚えてからなか分かりませんけど、はい。
ということで、本当にこちらの春の風物詩としてね、皆さんにもう楽しまれている梅なんですけれども、見頃が今日から始まったということで、いつぐらいまで。
大きな雨がね、2、3日前の嵐みたいなのさえ来なければ、結構10日ぐらいは持つんですよ。
これからちょっと今日ね、このラジオを聞いて知られたという方もちょっと準備をして、あと1週間から10日ぐらいの間にぜひ見に来ていただければなと思います。こちらのしだれ梅のライトアップは暗くなる夜の6時頃から、9時半頃までされているということです。はい。 そしてもちろんこちらのお庭見どころは梅だけではありません。もう100種類を超える種類です。100種類を超える椿が咲いているんですけれども、なんといっても樹齢300年といわれるヤブツバキがやはり見事ですね。
そうですね、まあ、見事というか大きいですからね、
はい、
椿らしくない大きさですね。
高さが椿なのに7、8メートルほどあるんですよ、本当に見上げる高さで、おそらく花がついてなければ椿とわからないほどの大きな、
見たことないですね、そんなに高い椿、はい、
屋根より高い枝から赤い椿が咲いているんですよ。でこちらのお手入れや剪定もてっぺんまで斉藤さん自ら行われている。
そう、まあ、うちの庭はもうすべて私が手入れをしています。
木に登られて剪定されている。
そうです
さすがなんですけれども、まあ、その椿を見に来るだけでもいいんですけれども、他にもたくさん椿がありまして、一つの幹から花びらの柄や色形が違う花もたくさん咲いてる
んです。そうですね、咲き分けるって言うんですけどね
咲き分ける、
ね、咲き分けるって、絞りだとか、
うん、
赤とかもの白だとかね、はい、いろいろな花が咲きます。
一つの一本の木から、面白いですね。
失礼しました、ちょっと喉がちょっとしむせてしまいました、大変失礼いたしました。本当に黒い椿のあります。
ああ、そうですね、黒
椿、
はい、
まあ、黒っていうかすごく色が濃くて、まあ、茶色みたいなね。
それからこのバラのように八重じゃないですね、もう十二重ぐらいになっている椿もありますし、ちょっと縦長のちょっと垂れている椿も、ね、
花気味の、クジャクと言われる下向きに咲くものもあれば、
クジャク、
それからヒゴ椿といって、おしべが、大きくなってですね、一重の、はい、椿もあります。まあ、いろいろなのがあります。
はい、なので斉藤さんのお庭にお邪魔をすると、おそらくこれまで見たことのない椿に出会うことができると思います。そしてお花は見上げて、そして顔の横で楽しむだけではなくて、足元にも注目をしてください。たくさんの野草が顔を出しているんです。今咲いているお花をいくつかご紹介いただけますか。
今はもう節分草が終わって、福寿草ももう終わりに近いんですけど、一芸の仲間が、一輪草とか二輪草の仲間が咲き始めております。あとは雪割り草ですね。
一毛は本当に小さいお花なんですけれども、花びらが12枚ぐらいついていて、とっても凛として的なお花ですね。こちらのお花は斉藤さんのお宅でしか見られないと聞いたんですけど、
たまたまうちにありますいくつかの野生の、まあ、一毛の仲間が交配、自然に交雑しまして、まあ、できた雑種ですね。
なのでこちらのお庭の方は本当に木々だけではなくて、庭全体が自然と共存されています。野草もお庭の一部ですので、ご覧になる際はですね、通路を外れないようにぜひ気をつけて、
はい、
歩いてください。実は斉藤さんは蘭の専門書を執筆されているほど、もう植物の専門家でいらっしゃるということで、
プロでいらっしゃるんですね。
はい、こちらでしか見られない植物まだあるということで、八条天南章というのをご紹介いただけますか。
あ、そうですね、それは八条天南章というのは八丈島に生えております天南章。天南章というのはマムシグサ、分かりやすく言うとこんにゃくの仲間です。
へ
ー、なのでお花がこういうね、花弁が広がってという色とりどりの花というよりは、ちょっと先ほどね見ながらキュウリのような形をしていると私はちょっと斉藤さんにお話ししてしまったんですけれども、あれですね、葉っぱが巻きついたよ、縦にね、
そうですね、
伸びたような。
八丈天南章は緑色なんですが、浦島草といって似たような種類があるんですが、それは茶色でして、浦島太郎が釣り竿を背負っているように見えるからということで、先がこう細長く紐のように伸びる花の、まあ、花の一部ですね、そういうものがあります。八丈天南章はそれが全部緑色なんです。はい、
こちらも50年前からこちらで育てられているということ
ですね。そうですね、大学の入学試験が終わった後、八丈島に植物採集に当時行きまして、その時に採集して持ち帰ったもの。
あらちゃん、思い出の。
そう、もう今から53年前です。
もしかしたら八丈島でももうあまり見られないんじゃないかっていうお話、
ね、いずれにしてももう八丈島ではちゃんと保護されている。今は絶対取ってはいけないんじゃないかなと、多分そういうふうになってると思います、はい。
ね、今日もお話が尽きないんですけれども、ぜひこちらのお庭に皆さんね足を運んで、野草、それから梅、椿、それからこれからの季節はどんなお花楽しめますか？
そうですね、4月、まだ椿は当分咲きますが、4月に入りますと藤が咲き始めます。比較的長い藤が咲くんですが、その後すぐにボタンが咲き始めます。ボタンも70種類ぐらいありますので、結構楽しめると思います。だいたい4月5月の連休ぐらいまでボタンは、順番に咲いていきますから、4月の中ぐらいからですね。
毎日足を運んでもそれぞれ違う花が楽しめるかもしれないということですね。お庭の一般公開いつ頃までの予定でしょうか？
6月のさつきが終わるぐらいまでは、毎年開放しております。
となるともう毎年毎日ですのように楽しみにお庭に来られる方も多いんじゃないですか？
結構もう毎年常連の方もおいでになります、
ね、きっとこういうニュースなどで知らなくてもまた今年もやってるんですかっていう形でね、来られる方も多いんじゃないかと思います。ね、神代寺も近いですの で,
です、ねね、
散策と合わせても素敵なお散歩になりそうです。こちら斉藤倉庫のお隣の斉藤さんのお庭の一般公開は6月いっぱい頃までということで、開放は朝の7時30分ぐらいから、ライトアップが終わるまでということです。でそのライトアップは暗くなり始める夜の6時頃から夜の9時30分頃までの予定です。場所は普代駅から三鷹通りを北へ歩いて薩摩地交差点のすぐそばです。また調布駅北口からバスの方は神代寺行きや吉祥寺行き、京林大学病院行きのバスに乗って薩の停留所で降りてください。お庭は停留所の目の前です。では最後に斉藤さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
いろいろな花が咲きますので、せっかく咲いている花ですから、ぜひ皆さん多くの方に楽しんでいただければということで開放してますので、遠慮なくお越しください。
はい、調布市の鳥のメジロもたくさん、ね、梅を求めてやってきていますので、そんな組み合わせで楽しむこともできます。斉藤さん、どうも今日はありがとうございました。
はい、とんでもないです。ありがとうございます。
はい、今日は、はい、しだれ梅のライトアップをはじめ、もう春を存分に感じられる斉藤さんのお庭からお伝えしました。
はい、斉藤さん今日はありがとうございました。さっちゃん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
いや、お庭の開放って始めるときは勇気がいったんじゃないかなと思うんですけれどもね、今斉藤さんがおっしゃってた、せっかく咲いてるんだからたくさんの方に見ていただきたいというお話、あ、そういうお気持ちからね始められたんだなと聞いて、なんか気持ちまであったかくなりました。ぜひ皆さん6月ぐらいまで、足を運んでもいいということでしたので、素敵な斉藤さんのお庭めでていただきたいと思います。次回の街角レポートはあさっての木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが柴崎にありますウェアハウスガーデンからイベントの情報を届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。